はい。というわけで、久しぶりですね。3部、やっていきたいと、思いますけれども、2部で、の、ガイザーさんと、ヌタ、北松、柏木、の放送はいかがでしたでしょうか。まあ、はっきり言いまして、私、完全にノープランで、行かせていただきまして、話すことも何も決めずに、スタートしましてですね。まあ、サクさんがメールを送ってくれたので、それを元に、やっていったという形ではあったので、グダグダだったことはごめんなさい。本当に謝るしかないところなんですが、まあ、その話してる内容に関してね、は、まあ、今から話してもしょうもないと思うんで、実際、どうだったのかということ、そのね、旅行というか、観光案内がどういった感じで進んだのかということはね、2部のところでは話してないので、ここらで軽く振り返ってみようかなと、思うわけなんですけれども、まあ、まず朝ですよね。そんなところから話さなくていい。会ってからくらいでいいかな。まあ、盛岡駅の方に、ヌータ、北松、僕、の3人でですね、ヌータの車で、話題のヌータの車で向かいまして、行き着いてですね、結構時間ギリギリだったのかな。カイザーさんたちが到着する、時間ちょい前くらいにつきましてですね。まあ、タバコを一本吸いつつ、緊張するねと 話しながら、まあ、改札の前で待ってたんですね。一応僕とカイザーさんが、愛知で会ってるということもあって、お互い顔わかるんで、まあ、改札の前に立ってればわかるだろうと。で、その、なんて言うんでしょう、東京駅とか、そういったところと違ってですね。まあ、盛岡の新幹線からの改札、二つしかありません。どっちかに貼っとけばいいわけなんですが、まあ、人の流れ的にこっちから出てくるだろうというふうにね 待機しまして、実際カイザーさんと、まあ、今回奥さんが一緒だったということで、カイザーさんと奥さんいらっしゃいましてですね、合流ということになったわけなんですが、まあ、すぐさまもう移動しようというところで、まあ、盛岡駅前とか出ることもなくですね、裏側ですね、盛岡駅前の裏側、完全に反対の西口かな、から出まして、車の止めてある方に行ったんですが、まあ、これがですね、非常にいい旅になるんじゃないかと、いい盛岡の旅になるんじゃないかという感じですね。まあ、盛岡駅裏からですね、岩手山が南部富士ですよ、くっきりと晴れ渡って見えておりましてですね、綺麗に見えてたね、あれは。なんか、いい感じなんじゃない？みたいなところからスタートしたわけなんですが、まあ、そこから小岩井まで向かうんですけども、30分ちょいかな。どんくらいだろう、時間わかんないんですが、かかるわけなんですけど、まあ、車の中でもちょこちょこ話をしながらですね、一番最初にしたトークがですね、ホームセンタートークっていう。よくわかんない。ホーマックって愛知にあります？みたいな。そんなトークから、ホームセンター、あのホームセンターはあるないっていうトークを、ね、どうでもいいトークをしながらですね、小岩井の方に向かっていくわけなんですが、まあ、雪多少あるというか、ちょっと前にね、降ったばっかりだったので、結構な量の雪が積もってはいるんですが、道路の方はね、さすがに溶けてるんで、無事安全に小岩井に行こうという感じだったんですけれども、まあ、小岩井近づくにつれてですね、まあ、小岩井って盛岡じゃないですから、雫石なので、盛岡からさらに外れるわけなんですけれども、まあ、徐々に雪の量が多くなっていき、で、小岩井に入っていくわけなんですけれども、正直ね、この時期の小岩井、まあ、岩手雪祭りも終わりましたということもあってですね、人はそんなにいないんじゃないかなと。下手したら僕ら貸し切りくらいの気持ちで行ったらですね、意外と駐車場に車ありまして、あ、それなりにいるんだね、なんてことを思いながら、小岩井到着し、小岩井の中に早速入っていくわけなんですけども、無料でございますので、券とか買う必要もなくですね、早速ゲートをくぐって入ったところに、まず一発目にある鎌倉、で、鎌倉の中にカイザーさんと奥さん入るみたいな、そんなところからスタートしてですね、じゃあ小岩井来て何しよう、飯食おうかという話になりまして、その小岩井がもうその雪祭りが終わったというのもあってですね、広場というかあるんですけれども、そこがね、ちょっと雪道を崩した跡とかみたいになってて、決して綺麗ではないんで、これ雪道立ってるとか、逆にこう、なんもない、新雪のような状況で、誰も踏み固めてないような状況だったら、また綺麗だったりもするんですが、ちょっとね、残念だったのが、雪道を崩しちゃった後だったので、ボコボコだったりしたわけなんですけれども、まあ、小岩井の、ログハウスというか、まあ、ご飯食べるところですね、に入りましてですね、まあ、その小岩井、乳製品を使ったものであったりとか、まあ、そこの、カイザさんはジンギスカン食ってたね、羊、小岩井の羊とかをですね、食べながら、舌鼓を打ちつつですね、まあ、ご飯を食べの、そしてお土産コーナーに行き、お土産を買いの、まあ、早速なんですけどもね、 で、こんなところでもうすぐお土産買っちゃうんだっていうところだったんですが、ちなみに、まあ、北松、ヌタ、二人とも買ってます。何やってんのっていう話なんですけどね。岩手県民が小岩井に行って早速お土産を買う。確かヌタがおつまみセット。で、北松がワインに合うお菓子みたいな。お前二人とも酒かよ、みたいな。で、さらにカイザーさん、ご夫妻もお土産を買いつつですね。まあ、そこを出まして、次、ウール館。まあ、羊の毛を使った。まあ、いろいろ毛糸とかが売ってたりするところを見つつ、さらには、ミルク館というところでですね。まあ、ちょっとした、製造工場みたいなのもありつつの、まあ、ソフトクリームを、クソ寒い中ですよ。まあ、でも一応ここまで来たし食っとくかということでですね、ソフトクリームなんか。まあ、非常に美味しいわけなんですよ。食べつつ、小祝いを後にすると。もう後にしますよっていうところなんですが、まあ、ここら辺からですね、徐々にちょっと雲行きが怪しくなってきてまして、太陽が見えなくなってきて、ああ、曇ってきたなーっていう雰囲気が漂ってきてて、で、小岩井出て、じゃあどうしようっていうところでですね、まあ、手作り村が近くにあるので、手作り村行きましょうか。手作り村に向かってる最中からちょっと、ちらちら雪も降り始めて、ああ、ちょっと天気崩れてきちゃったなーっていう感じだったんですが、まあ、手作り村に行って、まあ、ここでは、手作り村っていうのはいろんな工芸品だったりとか、まあ、盛岡岩手のなんか民芸品だったりとかを体験で作れたりするわけなんですが、まあ、ここで一番気軽にね、体験できる南部せんべい作りというものをやりましてですね、まあ、一人100円で南部せんべい焼けるわけなんですが、まあ、100つってもその生地はもう出来上がってて、生地をちょっとこう丸く形、伸ばし棒で整えてですね、まあ、それを担当者の方がですね、せんべいを焼く、なんて言ったろうな。まあ、それは写真見てください。南部せんべい作り方で見れば書いてあると思うんですけども、なんかちょっとこう手に持つ、火にかけるようなやつがあるんですけど、それに挟んでくれてですね、ピーナッツと一緒に。まあ、それを30秒ごとに6回ひっくり返すみたいな。それだけなんですけど、南部せんべい作りまして、で、なんて言うんでしょう。焼いたそのままを食べれるんですね。で、まあ、僕ら普段南部せんべい食べる機会が多いんですけど、まあ、硬いものですよ、おせんべいですから。だけど、その、焼いたばかりの、南部せんべいというのは、まあ、柔らかい。まあ、クッキーに近いっちゃ近いのかな、みたいな感じなんですが、非常に美味しくいただきましてですね。まあ、下手したらこの、旅の中で一番美味しかったのは、出来たての南部せんべいなんじゃねえかっていうくらいの感じだったんですが、南部せんべいをいただき、で、さらにその、まあ、そこでもカイザーさんたちは、お土産を買っていたわけなんですけどね、南部せんべい。買っていって、で、さらにですね、なんかおまけしてもらったみたいなことも言ってましたけど。そしてそこのお土産コーナーまたあるんですが、まあそちらのお土産コーナーはですね、まあその手作り村で作られてるものっていうか、まあ南部鉄器だったり、ひでひら塗りとかもそうなのかな。漆が岩手は全国シェアの80%を占めてます。漆塗りなんかも有名だったりするんですが、そういったものがずらーっと置いてあるお土産コーナーがあるんですけれども、まあ南部鉄器を見たりとか、非常に楽しいんですが、楽しんでるのがね、僕と北松とヌタなのね、一番楽しんでるのが。あ、こんなのあるんだ、みたいな。三人ですんげえ楽しんでやって、カイザーさん夫妻置いてけぼり、みたいな。愛知から来た人よりも地元民が楽しんでるような状況ができてしまいました。あっちゃーっていう感じだったんですが。で、まあそんな感じで手作り物を楽しみながらですね。じゃあちょっとここらでラジオ収録しましょう、ということになりまして、盛岡に戻ってきてカラオケ、に行き、で、ラジオ収録です。それが先ほど2部での音声だったわけなんですが、そしてその後ですね、ちょっとホテルにチェックインするのにも夕飯を食べるのにもちょっと早いなというところで、じゃあどこを見ようとなった時に、次の日24日にね、カイザさん夫妻が盛岡中心地を観光するということですので、あんま中心地は行きたくないなと。どうする？何かあるか。白鳥でも見ます？みたいな。感じになりまして、高松の池というですね、まあ、白鳥の飛来地として有名な、春なんかは、だとですね、お花見スポットでもあるんですが、そちらに行ってみましょうという話になってるんですが、まあ、ちなみにそのカラオケ、の駐車場、近く北上川が流れてるんですけれども、まあ、駐車場にいる段階で白鳥の鳴き声聞こえてるんですね。真下を見下ろすとですね、いるっていう 北上川を泳いでる。さらに言うならば、カイザーさんたちが泊まるホテル、の近くの川。これも北上川か。にも、 いる。だから別に見に行く必要ないんじゃないんですけど、まあ、高松の池に行きましてですね。まあ、ものすごい数の白鳥のカモ、がいる。昔はね、餌あげれたんですけども、今ちょっと、まあ、鳥インフルがあったりとか、生態系を崩すなんていう理由があってですね、餌はあげれないんですが、まあ、いまして、まあ、白鳥を堪能し、そして寒さに耐えきれず、もう行きましょうか、みたいな感じになり。で、高松の池行った後が、もう、ホテルチェックインしてもらおうというところでホテルに案内しまして、で、僕らは車を止めて、そこから、ま、再び合流しまして、冷麺を食べに行きました。で、冷麺を食べに行って、まあ、僕は冷麺食べれないっていうところがあるんですけども、カイザさんと奥さんが冷麺を食べまして、で、北松は冷麺のハーフですね。食べて、僕とヌタさん、温麺。温麺っていうのが、ま、冷麺の冷たいような感じなんですけども、食べつつ、飲み物の方も飲みまして、カイザさんと奥さん、ウーロン茶。ヌタ、北松、柏木、ビールと。それもどうなのっていう話なんですが、だからですね、カイザーさんご夫妻、あまりお酒の方が、強くないというか、奥さんに関しては一切飲まないというところがありましてですね。まあ、ここでとりあえず一杯ビールを飲もうということになりまして。まあ、ビールを飲みながらですね、冷麺なんか、温麺なんかにも舌つづみを打ったわけなんですけれども、ここから僕が大問題が発生しましてですね、お酒を入れたことにより、ただでさえ風邪をひいてたところが、鼻の詰まり方が半端じゃなくなってくると。今もちょっと鼻詰まってきてますけれども、えらいこっちゃになってきましてですね。これちょっとやばいかな、と思いながら。で、ほんと、ぴょんぴょん車行ったんですけども、ぴょんぴょん車では冷麺と温麺だけを食べましてですね。焼肉とかも食えよって話なんですが、すぐさま、食べ終わった後お店を出ましてですね、すぐ近くにあった居酒屋、岩手のお酒が飲めるという居酒屋に行きまして、まあ、そこの居酒屋でもですね、冷麺食べれたりもしたわけなんですよ。まあいいやと。で、お酒の方、ちょっと飲みながらお話ししましょうみたいな感じで居酒屋行きましてですね。カイザーさんが手相を最近勉強してるらしくてですね、手相占いですよね。ができるということなので、もうちょっとやってもらおうじゃないかということで3人でやってもらったんですが、これがですね、裏話というか、ちょっとその、カイザーさんたちをホテルチェックインに送って、で、車を止めてですね、ホテルに僕ら3人が向かうときにですね、仕事の話ちょっとしてて、もういいんだと。別に出世したいとか、なんかお金を稼ぎたいとかじゃない。暮らしていければいいや、もうこのままでっていう話をしてた後に手相占いをしてもらったらですね、3人が3人とも向上心が足りないって言われまして。僕、占いってあまり信じてなかったんですけども、うん、手相は信じようって思うようになったっていう、ところがあったりして、まあそんな感じで飲みながらですね、意外とこう楽しく話して、そこまでちょっと奥さん、まあ僕らみたいなもんとね、いきなり初対面で話すのも、おとなしい方っていうのはあるんでしょうけど、なかなかこう話す機会なかったんですけれども、そこで居酒屋でちょうどね、お話もいくつかさせていただいたりしてですね、楽しい時間を過ごし、で、僕はもう、二杯目のお酒、まあ、ぴょんぴょん車から引き続いて居酒屋で一杯目になりますね。飲んでたんですけども、もう無理だということで、二杯目からはコーラに切り替えるみたいなことが始まりながら。まあ、カイザーさんもお酒飲めないらしいんですけども、ちょっと岩手の地酒、南部美人とか、月の輪とか、日本酒なんかをね、楽しみながら、お話しさせていただいてですね、9時頃かな、まで、楽しく話しつつ、お酒を飲みつつ、料理を食べつつですね、堪能しまして、まあ、ここらで、もうそのカイザーさんたちもね、朝、6時起きとか、して、愛知から岩手まで来て、長旅ですよ。疲れているということもあるでしょうし、ということでですね、ここらでじゃあ、解散しましょうかという話で、解散したわけなんですけれども、もう本当に楽しい時間を過ごさせていただいて、ただね、やっぱ、後悔というか、もうちょっと、なんとか案内できたんじゃないかななんてことを思ったりもしたんですけど、これから次もし何かあるときはね、さらにこう綿密にプランを組むというか、ちゃんと調べておきたいななんてことも思ったわけなんですが、まあ、そんな反省をですね、そのカイザーさんたちと別れた後、僕ら岩手組3人でですね、もう一軒行きまして、今日どうだったよと。やっぱちゃんと調べなきゃダメだな、みたいな話をしながらですね、反省会をして、家帰ったのは10時ちょいかな、11時手前くらい。家着いて、まあその頃に僕はもう鼻ぐっつぐつですよ。もう寝ようっていう感じだったわけなんですが。まあそんな感じの、23日ですね、過ごさせていただきました。もう本当にザーッと、でも長いこと喋ってしまいましたが。で、24日はですね、カイザーさんと奥さんは盛岡市中心にですね、まあ冬なので、全く見ても、なんとも思わないであろう、石割桜を見たりとか、 あとは、宮沢賢治の、とゆかりのあるね、コーヒーショップというか、工芸者っていうところがあるんですけれども、そちらがね、カイザーさんたちが泊まってるホテルのすぐ近くなんていうこともあったので、ここら辺行ったらどうですかなんて話をしたら、行ったみたいで、まあ、でんでん虫っていう盛岡市内巡回バスを使ってですね、盛岡を楽しんでいただけたようで、何よりというところなんですが、まあ、そちらの24日の、多分旅行中に、いただいた、多分というか旅行中にいただいたメールですね、カイザーさん、愛知県カイザー in 盛岡さんからいただきました。先ほど市役所近くまで行き、パイロンでジャジャ麺をいただいてきました。パイロンというのはジャジャ麺の有名なお店です。肉味噌と柔らかいうどんのハーモニー。感想は、冷麺の方が好きですね。かっこ悪い。ぴょんぴょん車で食べた盛岡冷麺は大変良かったです。今、高原車でコーヒー飲みながらメールしてます。ということでいただきまして、一つ言っとく。僕はジャジャ麺は決しておすすめしてないよ。食べてみてもいいんじゃないですかくらいの気持ちで。2回3回と食べるとハマっていく人もいるらしい。冷麺もですけどね。まあそんな感じですね。2日目も楽しんでいただけたようで、良かったかなと。ただね、24日、非常に天気が悪くなりまして、気温の方も低かったと思うんですが、僕が24日起きたの9時10時頃だったんですけども、外見たら真っ白でね、吹雪いててね、大丈夫かよと。カイザさんたち無事帰れるかな、なんてこと思ったんですが、まあ、ちょっと新幹線、雪下ろしなんかがあって、若干の遅れは出たみたいですけども、なんとか帰れたような、良かったかなと。逆に今回飛行機で来てたら、飛ばなかったなんてこともあったかもしれないけど、新幹線で良かったかなというところですが、まあ、ある意味、冬の盛岡を堪能していただいたかなと。多分地獄だったと思うよ。あんな中歩くのね。大変だったとは思うんですが、まあ今回、いろいろこう、至らない点もね、あったとは思いますが、カイザーさんに楽しんでいただけてたら幸いだったかなと思います。ということで、だいぶ長々と喋ってしまいましたが、盛岡振り返り、カイザー in 盛岡は、この辺の振り返りはね、この辺で終わりにしたいと思います。それではちょっと、ここでミニ番組聞いていただきたいと思います。北本モンドエモンの毛穴が Q、なんですが、こちらももしかしたら、こんな、似たような話になってるかもしれません。どうぞお聞きください。
はいどうも、北松門左衛門の毛穴が Q の時間でございますけども、いやーそうですね、まあなんといってもカイザーさんいらっしゃいました、盛岡にね。それでまあなんていうんですか、おもてなしと言いますか、まあおもてなしというほどいいもんでもなくて、まあカイザーさんの、岩手旅行に同行させていただいたといった感じですかね。本当に何ですか、不思議な感じですね。いつもメールをね、その徒歩2分に送っていただいて、で、私自身もカイザーさんのラジオ何度か拝聴させていただいてますけども、ね、その声が目の前にいる人からするというのはまたこの不思議な気分でございましたけども、まあね、収録の内容、ね、その何ですか、カイザーさんがいらして、で、収録したので、それも、まあ、いつ更新されるのか分かりませんけども、まあ、更新されるのを楽しみにしていただきたいなと思うところではございますけども、まあね、そのカイザーさんに来ていただいて、で、まあ、盛岡の、まあ、名所というか、ね、そういうところも案内させていただいたんですけども、まあ、その時はね、言わなかったんですけども、まあ、僕の、ね、大好きだった、別れた彼女ですよ。彼女とのね、デートに行った場所に行きましたね。まずね、小祝農場。これもね、まあ、別れてからですよ。彼女と別れてからね、岩手雪祭りがありまして、で、そこで花火をやるということでね、まあ彼女と出会ったのが、まあ夏が終わった頃で、で、まあ夏といえば花火大会ですけども、もう盛岡でも花火大会が全部終わった頃で、で、なんかその出会った頃にね、花火一緒に見たかったねって、もう少し早かったら一緒に見れたね、みたいな話をして、ねえ、じゃあ来年は見ようね、なんつってたんですけども、まあ別れてしまって、じゃあ、あれですよ、雪祭りで花火あるから見に行こうね、なんつって、 見に行ったよ、元カノと別れてから見に行ったな。見た、花火を見たというところでね、小祝農場もね、彼女と行ったところで海沢さん案内して、で小祝農場の次に行ったのが手作り村ね。これでも手作り村でも海沢さんたちと一緒にね、南部せんべいのね、手焼き体験というんですか、いたしまして、まあ手焼き体験はね彼女としなかったんですけども、南部せんべい、南部せんべいじゃねえや、手作り村行きましたね。4回目のデートでね、彼女との行って、でその頃ね、その頃からですね、なんか自然と手つなげるようになったっていうか、ぎこちなかったんですね、その頃手つなぐのが。手と手が触れ合うたびにビクッとして、そんなデートをしてね、南部鉄器とかも見て、せんべい焼くかなんつったんですけども、その時ちょうど混んでてね、また今度にしようみたいな感じで行ってしまったのが悔やまれますね。一緒に焼きたかったな、彼女と一緒に焼きたかった。でまあね、その何ですか、その手作り村にね、そのレストランがあって、そのレストランの名前が僕の名前と同じでね、僕の本名の方と同じでね、あのお店、まあ門左衛門だねみたいな話をしてね、盛り上がったのを思い出しましたよ。でまあね、その後はまあカラオケ行って収録して、で次に行ったのが高松の池といって、まあ白鳥の平市ですね。でここも彼女と行ってね、白鳥見に行って、で白鳥に指かじられてね、僕が白鳥に指かじられて、彼女が大丈夫なんつってね、手さすってくれて、楽しかったな。でなんかその後鳥インフルエンザがどうのこうのって看板見てね、二人でちょっと怖くなってね、近くのトイレ行って手洗ってって、で手冷たくなっちゃったねなんつって、ちょっと手温め合ってね、やったな、彼女とのデートがね。だから何ですか、カイザーさんの観光案内がなぜか北松の元カノとの思い出巡りみたいになってしまったというとこですよ。んでね、まあそんな思い出巡りしたもんですから、家帰って寝て、彼女夢に出てきたね。彼女が夢に出てきちゃって、もうはあって思ったよね。まあ朝からちょっと最近ね、その彼女のことも何ですか、忘れるじゃないですけども、一日のうちで考える時間も少なくなってきてね、ちょっと次の一歩踏み出そうかなぐらいの気持ちで入れたんですけども、まあ思い出の地を巡って楽しかった思い出を思い出して、夢に出てきて、これは大変だ、思い出しちゃったよ、あの気持ち、好きだ、好きな気持ち思い出しちゃったな。そんな感じですよ本当に最近は。で今日も休みだったんですけどね、ずっと考えて何してんのかなって、毎日メールするのはやめたんですよね。ちょっともう連絡を絶とうっつって、こっちから辛いから絶とうなんて言った手前ね、こっちから連絡するのもあれだし、本当何してんのかなって考えながら過ごした休日でございました。そんなわけで北松門左衛門のキャナが9でした。
はい、というわけでそのままエンディングの方、突入したわけなんですけども、北松くんありがとうございました。まあ、ただね、いい加減そろそろうざくなってきたまあどうなんだろうね、北松選手でもね、その何しても別れた後にどうこうしてたみたいなね、話はもういいんじゃないかなと思うところなんですが、まあ、実はこれが意外と助かりましてですね、僕らめったに小祝いとか手作り村なんて行きませんにもかかわらず今回ある程度見て回れたの北松くんのおかげです。その彼女、元カノ と出かけてた、デートしてたくれたおかげでですね、ある程度知識があったと、いうところで、それなりにスムーズに、もしこれ北松くんがいなかったら、もっとぐちゃぐちゃした旅行になってたんじゃないかなというところで、まあ北松くんのこのうざさも、多少は許せるかなっていうところでございました。という感じで、今回、三部放送ということでやってきましたけれども、いかがだったでしょうか。とりあえず、カイザーさんにね、ありがとうございましたと、お伝えしたいなというところでございます。次回からは、普通通り、収録更新していきます、通常放送になりますので、メールお待ちしております。各コーナー、クルミニアムにあって、普通歌などなど何でも構いません。そして今回の、感想なども送っていただければと思います。メールの方、投稿フォーム、もしくは、徒歩2分、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。そして次回の、収録更新なんですけれども、次回は3月入ってますね。3月の4日の月曜を予定しております。まあ、今回みたいに、っていうかここ最近そうですけれども、月曜、火曜を分けて撮ったりもしていますが、目安としては3月4日月曜ということにいたしますので、それまでにメール送っていただければなと思います。ということでですね、まあ皆さんももしよければ今回のね話を聞いて、盛岡に来たいって思う人は多分ほとんどいないとは思うんですけれども、よろしかったらですね、岩手、盛岡訪れていただいて、もしその際にはですね、まあ観光案内しろとかでもいいですし、別にそんなこと、お前らなんかお呼び出ないっていう方でもですね、ちょっと岩手行きますよくらいのメールいただけると、こちらも嬉しいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、それぞれが盛岡の知識、大事な知識ほとんどないですけど、3人のうち誰かしらそれなりに知ってたりするかもしれないのでですね、何か聞きたいことがあれば聞いていただければと思います。ということで、今回は、皇帝襲来スペシャルと題しましてお送りしてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。僕はすごく楽しい一日を過ごさせていただきました。本当にカイザーさん、そして奥様、ありがとうございました。またいつか何かの機会があればお会いしてお話したいなと思っております。ということで、お送りしたのは柏木夏目でした。この番組は、今度は俺らが愛知に行くぜ、行くかもしれない、岩手レシカバレーズ IRC がお送りしました。